日常ヨガ劇場ヨメチュンです。
チュンチュンです。僕はただのチュンチュンです。
あ、ただのっていうのはちょっとね、あなた言葉足らずだから、はい、みんなわかんないでしょ、
はいはい、
前回まで怪談師チュンチュンって名乗ってたんですこの男は。
はいはい、今日はあの普通の
チュンチュンです、
はい。パート何本まで撮ったんや、こう話
は。パート3まで短編撮って、うん、パート4次は長編ですっていう話をしてました、はい、で実は収録しました、うん、しかも2本立て、
うん、
前編と後編に分けて2本立てで撮りました、
はい、
ただしですね、
うん、
ちょっと聞き返そうとも思ったんですけど、うん、嫁ちゃんが旗で聞いていて結構マジでやばい内容で、チュンチュンは多分まあ自分の身の回りで起こったことだし、まあ、過去のこととして話してると思うんだけど、
そうなんですよ。
なんかヨメちゃんが聞いた感じでちょっと危険な匂いがしたので、
うん、
あのね、本当にやばいと思うこの話は、
うん、
ちょっとお蔵入りにすることにしました、
うん、まあ、話してね、で話の前半でさ、あのドド君から電話がディリリって鳴るっていうね、びっくりしたね、
めっちゃ怖かった、
うん、とかね、なんかちょっとね、ちょっと止められてる感があったから、
出したら盛り上がったとは思うけど、
うん、
ちょっと逆にやめときました、
うん、ちょっとお蔵入りにしました。だから長編やると言いましたけれども、ちょっと長編はボツにしました、
うん、
あのちょっとマジな話なんでね、
うん、
そう。
でももし、
うん、
例えば、
うん、
まあ語れる場所が直接会った時とかに話せる人とかには、うんうん、別にいいと思うよ、話して
ます。でもこの話、こういった話聞きたいんかな。
どうなのかな、うん、
でも結構デリケートな話もあります。
デリケートな話も入ってたね、
うん、まあ実話でね、あの、まあ、ちょっとね、3本目ではふざけてはないですけど、まだまだありますよ、まだまだありますけども、ちょっとあの長編でお蔵入りにしたやつはガチなんで、これはちょっとね、あのもう消しました、
はい、
あのちょっと流さんとこうかなと思って諦めました。
タイミングの電話もびっくりしたしな、収録中の、
うん、そうなんですわ。でこう、あのこう話してる時もどうでした、話聞いとって、お蔵入りのやつですけれども、
ちょっと怖かった本当に、
うん、ガチなんでね、
うん、
あの短編っていうか、その細かい話がいっぱい詰まってるやつで、
うん、なんかね、
ちょっと
何が怖いって、うん、本当に怖い話って、
うん、
落ちないのよ、
うん、
それやったのよ、で想像以上にもっとシンプルなオチの怖い話と思っとったら、
うん、
全然オチがなくて、ただいろんな不思議なことがパズルのピースみたいにバラバラあって、 それが話を聞いていく中でなんかちょっとこう点が線になっていく感じ、パズルのピースが集まって一枚の絵になるような感じがして、 それがちょっとゾクッとして、
うん、
なんかこれちょっと、
うん、
なーって思ってしまって、
実話でリアルやし、うん、実名とかは挙げてないけど、うん、ちょっとね、
うん、
あの、うん、まあね、
まあね、
そういった話はちょっと
センシティブでした。
お蔵入りにしました。
とってもセンシティブでした。
久しぶりに真面目に話したのにね。
うん、
まあそんなこともあり、
うん、
まあそのこのね、あのチュンチュンのその怪談師としてのチュンチュン。適当に話してますけれども、
うん、適当怪談師チュンチュン、
うん、まあこの、ね、第1回でちょっと長編あるかもって言ったけれども、長編はお蔵入りにしましたっていう、話もしたくて、
うん、
でまあ今までこうとりあえず3本やってね、まあお蔵入りにしたやつはさておいて、どうですか嫁ちゃん的には。
うん、あの、話の内容自体は興味深かったです、
うん、
主に学校の話、
うん
でとか、まあ、実際にリアルにやっぱり誰かが体験した話が一番好きかな、
そうです
よね、まあ、好みの話だと思うけど、
そう、
稲川淳二さんみたいな、
うん、
もう練りに練った怪談ももちろん大好物だけど、
うん、
やっぱり実話怪談って、
うん、
なんかちゃんと、しかもその体験した本人が話す実話怪談、
はいはい、
でなんか生物って感じがして、
はいはい、
すごいワクワクしました。
そうですね、なんかその稲川淳二のね、怪談あるじゃないですか。あれって、まあ、こうね、実話かどうかは分からへんけれども、いろんな話を、このいろんな人から集めて、それを、そのピースを自分の中で分類して、つないでいく作業をした結果、一つの話にしてるみたいですよ。全部が全部じゃないですけれどもね。なんか、だから結構、 僕は最近の稲川淳二の話よりも昔の稲川淳二の話の方が結構好きなんですけれどもね。
綺麗怖いよな、めちゃくちゃ、
うん、昔の方が怖い。今はなんかこう
優しくなって
きた、救い話風になってるから、あえてね、まあ、本人もあえてやと思いますけれども、あのやっぱり今回僕お蔵入りにした話もあったようにガチなんですよね、やっぱり本当の話をすると。だからちょっとね、そういった怪談っていうのは、まあ、作り話ぐらいが一番あの面白いかなみたいな、てか安全なんかなみたいな感じはやっとって分かりました。やすすすす、
やすすさん、いつもありがとうございます。
そうなんですね。
まあ嫁ちゃんから、
はいはい、
していいかな、あの話。
どの話？
あの感動怪談っていうか。
ああ、感動怪談、
まあ、感動、まあ、体験談なんですけど、
ヨ
メチュンね、全く心霊体験ないんですよ、
はい、
で実はヨメチュンの母は割と霊感が強い方で、最近は力が落ちてきてると本人で言ってましたけど、はいはいはい、あんま見なくなったらしいんですけど、若い頃は結構霊感強くて困ってた、
はい、
で父親も霊感皆無なんですけど、
うん、
たまに見る、
うん、
現在進行形、
うん、
妹は、うん、嫁ちゃんと一緒にいる時に子供の頃見た、
うん、
結構ガチなやつ、
うん、
まあ、本人は霊感ないと言ってる、
うん、
みたいな家系で育ってて、
うん、
ちょっと周りの人はみんな不思議な体験をしてるのに、うん、嫁ちゃんだけは不思議な体験をしたことがない、
はい、
そんな私が唯一人生で1回だけ、まあ、もう1個あるんですけど後にね、
うん、
その時は初めて体験したちょっと不思議なお話がね、
うん、
仕事に行く前に、まあ、朝起きてご飯食べて、
うん、
顔洗って歯を磨きますよね、
うん、
で普通にいつも通りあの洗面所で歯を磨いてたら、
うん、
あのね、嫁ちゃんの、ね、お家マンションなんですよ、
うん、
実家が、
うん、
で、まあ、もちろんあの家に何かなんていうの、普通の、まあ、家具しかないし、
うん、
家に仏壇はなかったんですけど、
はい、
あの歯を磨いてたらね、朝ね、お線香の匂いがプーンとしてきました。
これ俺今住んでる家？
え？
実家？
あ、実家の話です。
あ、実家ね、はい、
お線香の匂いがプーンとしてきました、
うん、
で、あ、どっかの家の線香の匂いがたまたまうちに流れ込んできたんやな、
うん、
って思ったんですよ、
うん、
で、まあ、窓も開いてたんですよ、実際その時、
うんうんうん、
だから、あ、どっかの家が線香タイトルは、ただ、
うん、
人生の中で洗面所に立った時に線香の匂いが他の家から吸ってきたことが一回もなかったんですよね。だからちょっと変だなとは思いつつ、まあまあまあそんなもんだろうみたいな、まあ、線香の匂いぐらいする時あるわなみたいな感じで思ってたら、うちのその霊感の強い母親がふーっと現れて、おはようみたいな感じ、なんかワシャワシャワシャ、なんか洗濯物ワシャワシャってやってて、でなんかおはよう、え、なんかあんたどうしたみたいな、なんかそんなとこ立ってみたいな、ちょっと嫁ちゃんが固まってたんで、
うん、
どうしたんって声をかけてくれまして、
うん、
いやいや、なんかさ、めっちゃ線香の匂いするよなって言ったら、すっごい不思議な顔して、
うん、
え、線香の匂いなんて知らんけどって言われたんですよ。で、
う
わ、なんかもう私ちょっと寝ぼけとるわみたいな感じで思って、でそのままお仕事に行きました。で、まあ、普通にお仕事をしてて、まあ、その時ちょっと、まあ、そのお仕事の関係で、
うん、
まあ、運転してる方と一緒に車に乗ってて、まあ、ちょっと移動してたんですけど、その移動中にですね、その線香の正体がね、
うん、
判明したんですよ、
うん、
これがすごく不思議で、電話の相手はチュンチュンです、
は
あ、今のチュンチュン、
は
あ、今ので、その時は、まだ彼氏だったんですよ、まだ結婚してなくて、もう付き合いしてる相手が、まあ、その当時チュンチュンだったんですけど、チュンチュンからの電話だと。で、その話の内容が、まあ、とある方がお亡くなりになりましたっていうお話で、その方っていうのがチュンチュンのおばあちゃんだったんですよ。で、そのおばあちゃんが亡くなったっていう話を聞いて、まあ、その時間とかその話を聞いて、なんか自分の中でパンってつながってたんですよね。
ちなみに何時ぐらい？
朝ですよね、歯磨いとったから。
ということは何時ぐらい？
いや、そんなめっちゃ早朝
早くはないやろ。
そんな早朝じゃないよ、あの嫁ちゃんの仕事昼前の仕事やから、なんかまあ午前中ぐらいなんかな、そんな早朝とか、ま、もうめっちゃ朝ってわけではなかったんですよね。
じゃあ時間帯的にぴったしですね。
あ、そうなんや、 で、なんかまあ大体なんかそれぐらいの時間に亡くなったみたいな話を聞いた時に、うん、初めてちょっと不思議な気持ちになりました。あ、もしかしてあの時の線香の匂いっておばあちゃんが嫁チュンにチュンチュンを頼むで託しに来たのかなって勝手に解釈をして、で涙がポロポロ出てきて号泣してしまったっていう、ちょっとなんか不思議な話
で、あのね、寝る前とかは、
あーで、なんかまあ一応その日の夜布団の中で白い影見たんですけど、でもあれはちょっとなんかねボケ取ったんかなと思うね。うん、やっぱなんかそのショックですごくそれが、まあ寝ぼけてまあ見ちゃったのかなっていう。ちょ
っと俺お蔵入りした時に言ったんですけど、我が家ね線香の匂いめっちゃきつい。
そう、
匂うんですよ。
あのチュンチュン系、
霊的なものが出てきたり、
そうそうそうそう、
何かを通ったりすると線香の匂いが横からスーッと通るんです
よ、ね。あ、そう、横から。
そう。
え？横からやで。
だからうちの門ですよ多分。
うん、そういった。そうなんや。
そうそうそう。
でもなんかその無理やり結びつけることもできるわけや。
たまたま。
そう。でも後にも。先にも一回きりないって我が家で線香の匂いがして、我が家仏壇も置いてないし、い
や俺も何回かそのお蔵入りにねした時には何回か言いましたけど、うん、線香の匂いはする、
うん、
あの口揃えてみんな家族全員する言う、
まあその経験した線香の匂いしたタイミングがこれきりやったっていうのと、そう、そのたまたまあのチュンチュンのおばあちゃんがお亡くなりになった時間帯が合致したっていうことで、
う
ん、勝手に結びつけてしまってる感は否めないんですけど、
そうそ
う、嫁チュンの中ではちょっと大事な思い出、なんかすごい嬉しくなった、あ、来てくれたんかなって、
うん、
まだ結婚もしてなかったけどね、
うん、
来てくれたんかなっていうちょっと嬉しい、
うん、
不思議な体験でした、
はい、
それでは皆さんさようなら。